きこと
虹組キララの
身も蓋もないと。
この番組は漫画家の東村あきこが皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。
今日は1月15日、成人式、
おめでとうございます。
うちの健一の誕生日ですよ。
あ、そうなんですか。お父さんおめでとうございます。
思い出します、お父さんの誕生日に、弟と2人でお小遣い出し合って、1500円ぐらいずつ出して、宮崎の町の雑貨屋さんに行って、うちのお父さん結構何でも鑑定団好きだったから、そういうなんか古いランプみたいな、古いっていうか別に古くないんだけど、なんかこうアンティークのランプみたいのがあって、それを2人でこれだったらお父さん喜ぶはずって言って買って、お父さん誕生日おめでとうって言ってあげて、どうもどうもって言ってもらって、次の日乾電池と一緒に捨ててあったんや。
捨てた
乾電池捨てるバケツみたいのがあって台所の隅に、そこ朝起きてあの冷蔵庫のとこ行って、なんか水飲もうかなみたいな感じで冷蔵庫のとこ行って、あれって二度見、もう華麗な二度見して、私もなんか人生最大の二度見ですよ、あれって見たら乾電池とかなんかそのなんて蛍光灯とかと豆電球とかの不燃ゴミとのバケツの中にそのランプがガスって捨ててあったの。
ちゃんと仕分けはしたんだ、燃えないからね。
うわーってなって、お父さんに、お父さんこれ不燃ゴミの中にあったけどって持ってったら、お父さんが、まあそれは偽物ですよ、それはね最近作られたものとか言われて、
こだわりがある、
頭おかしいこの人と思って信じられんって思って、そんな思いで
鑑定したんだ、お父さんはちゃんと自分で、
これもね最近作られたものですよ、土産屋のとか言って捨てるかね、
この確かに
そういうことじゃない思いやりとか、その子供がお小遣いためて買ったとか、そういう情報はお父さんにとってはいらない、本物かどうか鑑定団かどうかっていうだけしか見てないから、
まあ確かにそんなことをね、思ってたら鑑定できないもんね。
そうそう、
これは心はこもってるとか思うとね、
そう心とか関係ないみたいな
おかしいけどね、さあじゃあお悩みいきましょう、
はい、
ラジオネームみーちゃんさん、東京都35歳メス豚の方です。あきこ先生、キララさん、東村プロの皆様こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞いています。早速ですが仕事の悩みを聞いてください、上司が遅刻常習犯です、今の勤務先は朝9時半までに出社と決まっています、もちろん電車の遅延は認められますし、体調が悪い時も通院後に出社などもできます、突然の有給でも当日の仕事の引き継ぎさえすれば特に問題なく取得できます、連絡さえすれば休みや遅刻にはそこそこ寛大な会社ですが、上司は無断遅刻、無断欠勤の常習犯です。電車も遅れていないのに、電車遅延の連絡、嘘連絡、多分寝坊、出社時間過ぎてから体調不良連絡、多分寝坊、特に何も連絡がなく10分遅れて出社、多分寝坊、出社していないと思って連絡してみると体調悪かったと言い訳、多分寝坊と、部長や役員は出勤時間の規定はありませんが、その上司は違います、休みに緩いからこそ最低限の出社時間くらいは守ってほしいし、毎日きちんと出社している私たちがバカみたいです、遅刻常習犯でも仕事ができればいいじゃんと思いますが、資料提出日など仕事の締め切りすら遅れます、会議にも時間通りに来たことがありません。正直いてもいなくても変わらない上司なのでやめてもらいたいです、社内規定に沿って懲罰動議相当だと部長に伝えても、そういうのは結構面倒くさいので、査定時に大幅にマイナス定評にして評定にしていると部長は言っていて納得できません。
部長の責任になっちゃうからね、
そこで秋子先生に相談です、遅刻常習犯で仕事の締め切りも守らない上司に時間を守ってもらうにはどうしたらいいでしょうか、仕事の質はどうでもいいので時間だけでも守ってほしいです、新卒でもできることなのですが、私が昇進したところでその上司と同じ地位になるだけで解雇させられません、先生も原稿などたくさんお仕事の締め切りがあると思います。先生の締め切りや時間管理方法などあれば教えてください。よろしくお願いします、最後に、寒くなってきましたので皆様体調にお気をつけくださいですね。
大変
すごい上司
だな。やっぱこのさ、絶妙に10分とか、絶妙に電車遅延、体調不良を使ってくるね、絶妙にギリギリ懲罰会議にかけるほどじゃないっていうのが、まあ一番困る
わけじゃん。確かに10分くらいならってなるもんな。
私やっぱいつも10分遅れてくる子とかアシスタントでいたりするし、今もいたりとか前もいたりするけど、うん、基本スルーだね。私も見逃してる、
うん、
なんていうのかな、10分ぐらいだとっていう感じで、うん、いや多分その会社もそうなんだろうね、
うん、じゃあ何分から起こるの？ちなみに
まだ30分
何十分から、
うん、
なるほど。
いや治んないよこれね、病気でしょ、うん、遅刻の人って。
まあね、
うん、生まれつきの遺伝子でしょ遅刻って。
せめて資料提出日とか仕事の締め切りは守ってほしい、ね、
関係あるかそんなの。関係ない、締め切り日だろうが何だろうが朝寝坊すんだから別に一緒のことよ、治らんもの。だ遅刻する人は自分が遅刻するって思って動いてないからね別に、
うん、
間に合うって思って動いてるから、その間に合った時の経験がベースになってるから
そう、
うん、奇跡的に電車に乗るタイミングがうまくいったりバスのがうまくいったり、
うん、
奇跡的にいろんな偶然が重なって、うん、この時間に出ても奇跡的にギリギリ間に合ったことがあるっていうのを基準で家を出てるから、
うん
そうか、本人は遅れると思ってないのよ。
でも上司に慣れてるってことは、
うん、
ちゃんと昔はできてたんでしょ、うん、そうじゃないと
若い時はね、
うんうんうん、そこから上司までねその地位に行けてるんだからちょっとたるんでるだけじゃない。
そうね、うん、そう1年目から遅刻しまくってたわけじゃないからね、うん、中江くんなんて365日、まあ、会社がある日は、うん、中江くんってうちの映像作ってくれてる子がいるんだけど、うんうん、アンチックの映像撮ったりとか、はい、あの子会社員時代、うん、全ての日遅刻してたらしいよ、その、
まあ、でもおっとりしてるからね、うん、
あの沖縄の子だから、うんうん、全ての日遅刻してたらしいよ。でも、うん、なんかすごいなんていうの、人気者だったらしいよ会社では、うん、
性格がいいからね、
うんうん、
性格がいいけどそれ
だこの人もなんかチャームで乗り切ってる感じがするよねその上司が、うん、部長がまあまあいいじゃんみたいな感じになってるってことでしょ。
じゃあ悪い人じゃないのかな、
うん、治んないのよ遅刻は。もう石田さんも遅刻までね、漫画家の石田拓磨さんもね。
あでも確かにチャームがある、
うん、でも許しちゃうじゃない、
どうしましょうこれは。
だからその部内で、
うん、
罰金システムにするとかね。
あ
ちょっとゲームっぽくね。まあそんなもできないか今時。遅刻したら1000円でそれ、うん、あの忘年会で使えますからみたいなの昔の会社とかだとよくやってたよね、うん、そういうこと。
上司に言いにくいね。
そうね、そういうお金をね、
それか自分たちだけでやってるのを上司に見せる、
うんうんうんうん、それか朝、うん、すごい、
うん、
朝ちょうどに来ると楽しいことが、うん、をやってるよっていう、
うん、
なんていうのかな、あ何こう課長だとしたら、うん、あ課長朝10分遅れたからあれ見れなかったんですねとか、うん、あの会話参加できなかったんですねみたいな。私昔ね、うん、なんかアシスタント私も結構まあそのボスだから、うん、結構1時間遅れたりとか、
うん、
30分遅れたりとか、うん、全然平気でいつも遅れて仕事場行ってたんだけど、
うん、
カンドラハマってから、
うん
みんなで、
うん、
あのコロナの期間に、
うん、
愛の不時着とかハマってから、うん、全く遅刻しなくなった。要するに朝一発目にその話をしたいみたいな、昨日何話見たみたいなの、なんか朝一発目にみんなと同じ状態でその話したいみたいのがあって、
うん、
そこのに30分乗り遅れるとその話を逃すって思って、
うん、
遅刻しないから。
最近さっきの遅刻するやつってのはもう治らんのよねって言って、うん、自分だったの、うん、
治った
治ったんだ。
だから仲良くないんだよ、だから結局この部署がね、
うんうん、
心がバラバラなの、
うん、
だからなんていうのかな、もういいやって思ってるわけじゃんこの上司もね、うん、仲良くしてまずね、うん、なんか北風と太陽じゃないけど、
うん、
もう本当なんか困るんで、あの、うん、遅刻しないでくださいって言っても治んないけど、
うん、
楽しいことがあればできるんじゃ、まあそんななんかぬるいね回答はみんな求めてないかもしれんけど、
うん、
でもうちはカンドラでマジで誰も遅刻しなくなったよマジで。もう喜び勇んで仕事場に来てたからみんな、うん、
じゃあまずその上司と仲良くなるってこと。
だからもうカンドラを 見るしかないじゃん。だから
上司カンドラで行くかな。
いやカンドラはもうおじさんたちも愛の不時着はもうドハマったから全員、うん、愛の不時着見ましょうよって言って、私がすごい聞いてるラジオがあって、うん、そこでもうめちゃ勧めてたから、職場の人みんなで見るとすごい結束が固まるって言ってたから見ましょうよって
みんなで朝見るの？
朝じゃなくて夜見て、うん、朝その話がしたくって会社に来るみたいのってあるじゃん。
どうしても休憩時間でいいでしょ。
いや1時間半だから1話、うん、1話1時間半だから休憩、うん、あさおしゃべりがってこと。そうそう、いや待てない待てない休憩、もう朝一発目に昨日さあのシーン見たんだけどって言いたいんだもの。
そうなんだ。
目ちばしってくるよみんな、うち仕事場に。本当に
すごい職場ですね。
仲良くせんとね、仲良くして、うんうん、でもあとはもう諦めるしかないよね、うん、
仲良くすることは、
ね、楽しい方法で来させるっていう風に振った方がいいんじゃない。直談判するとか、うん、もっと来なくなっちゃうかもしれない、うん、それ、確かに。それかまた逆に考えるともっと遅刻させる、うん、もう1時間とかもっともっと遅刻させてマジで懲罰会議にかけられんとまずいっていう時間ぐらい遅刻させるしかないよね、うんうん、
なるほどね。それが北風の方で、
うん、北風 で、
あのドラマの方が太陽の方ね、うんうん、っていうことですね。じゃあお言葉いきましょう、はい、身も蓋もないお言葉お願いします。
よ
イテウォンクラスは見なくていいかもしれない。あ、1話だけ見てもいいかもしれない。
あ、なんて、
うん、イテウォンクラスってドラマと愛の不時着ってドラマが日本すごい流行ったんだけど、うん、はいはい、私、まあでもイテウォンは後半だれる、うん、から、うん、みんな見てないの？それでも芸能界の人なの？
愛の不時着、
世の中だって今年の流行語大賞みたいな感じでしょ？流行語でしょ？不時着。あ、そうだね、まさみさんたち見てるからね。流行ってるもの見ないと、みんなついていけないよ。私だってもう忙しいから見たくなかったけど、見たからね、見たらハマったけどね流行ってるものは見ましょうみんなね。
はい、EB 芸人はドラゴンボールしか見てません。
まあ、あの君たちはそれでいいよ
さあ次のお悩みです、はい、ラジオネーム風とともにパピプさん、奈良県36歳メス豚の方です。あきこ先生、キララさん、東村プロの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
毎回楽しく聞いております。早速なんですがお悩みを聞いてください。6年前に結婚して夫と楽しく生活してます。3年前新居に引っ越したのですが、それからしばらくして主人のお母さんが私の趣味に合わない食器やタオルなどをプレゼントしてくれるようになりました。最初はありがとうございますと言って受け取っていました。目に触れないようにしまっておいて、お母さんが来た時だけ使えばいいかなと思って。
地獄。
しかし、うん、月日が経つごとにどんどんエスカレートしていき、うん、最近全く私の趣味に合わないカーテンをプレゼントされました。
最悪。
使わないわけにもいかないので、うん、しょうがなくそのカーテンに変えました、うん、どんどん侵食されていってます、うん、主人に言ってもそんなのどっちでもいいでしょうって感じです、うん、我慢の限界です、うん、カーテンはどうやっても毎日私の目に入ります、うん、私はどうしたらいいのでしょうか、うん、家を建てる際お母さんにお金の面で援助してもらったこともあるので、うん、強くは言えません、助けてください。
今まででね一番大変な悩みこれ。確かに、ね、今までで一番ヘビーな悩み、
うん、美食探偵の冷蔵庫ちゃんのね心境。
そう、私もこういうのすごい嫌な方だから、うん、これね、はい、でしょっちゅう来そうだしね、このねお母さんね、食器はまあね、しまって、また食器も嫌だけどね、うん、私もう家の中にそれがあるのが嫌だからさ。
タオルはいい。
タオルも私嫌だね。私
タオルも嫌だ。
私実の母親が買ってきたものでもやっぱ嫌だからね、うん、タオルも。私タオルも全部同じ色じゃないと嫌なのよ。
へ
ー、そのバラバラしたやつも嫌なの、どうしても。
すごい大雑把なのにそういうとこあれなんだね。
いや、うん、もうね、あのね、なんてホテルみたいな家じゃないと嫌なのよ、水回りだけでも、その風呂場だけでもね。だから全部茶色いタオルとかにしないと、うん、もう嫌なのよ。な、私はなんか物書きだから、うん、タオル1枚の柄見てもいろいろ考えちゃうのよ。
あ、なるほど、
ね、バーって、うんうんうん、それが嫌なの。だからシンプルな方がいいんだけど、うん、カーテンはきつい。
カーテンはきついね。
部屋の一番のメインの面積占めるところでしょ、うん、カーテンと絨毯は、
うんうん、おしゃれなカーテンでも嫌だね。確かに。
ふざけんなですよこのババア カーテン送ってきやがってですよ。
カーテンはね、
ちょっとおかしいじゃないのこのお母さん。
考えないとね。
カーテンはいくらなんでもおかしいでしょ。うん、てか初期買うのもおかしいよ。
でも家を建てる際お母さんにお金の面で援助してもらう。
知ったことかそんなの。こっちの家なんだよっつって、こっちの空間なんだよっつって、うん、でもまあ言えないよね。
うん、
買うのが楽しいのよねお母さんは。
あ、そうか。
買う瞬間が買いたいだけなのよ。
うん、
買いたいの、ね、もう自分は買っちゃってるから買いたいのよ、うん、
じゃあ子供とかできたらどんどんどんどんね子供の洋服とか。
最悪だよカーテンとか、
うん、
子供の服もね。
これどうしたらいいですか。もう本当に切実ですよ。
ヤフー知恵袋にはなんて書いてある。
なんかヤフー知恵袋を頼ることが多いんですね、
うん、すごい頼ってる最近、う
ん、みんなでググる。
どうすればいいのさ。まあでももうどっかでね断らんといかんから、うんうんうん、そうね。まあちょっとこのお母さんはねちょっとおかしいんですよ、うん、そもそもね。まず、うん、まず一点、うん、このお母さんは普通じゃないです、うん、まず変な人です、すごく、
まあ、天然なのかもしれないけど、
うん、おかしいです感覚が、うん、
はい、
そう思いませんか。
思います。
まともじゃないという定義でまず、うん、向き合ってください、
うん。
人んげにを人のお家に人んげにカーテンをね、
うんうん、
送ってね、うん、カーテンしろなんてね、
うん、同じ九州人でもわからない方言、
おかしいよ。
おかしいね。確かに。
だからおかしいからまともに言っても、うん、ひどいってなってメソメソするタイプっていうか、うん、嫁にこんなこと、こっちはなんかすごいね、うん、いいやつ送ってあげて、うん、デパートで買ってねいくらもするのを送ったのにいらないって言われたのよ、メソメソみたいな感じなんですよね、うん、
旦那さんにが言ってくれないとね。
旦那なんかこんな何も当てにならんよこんなの。だって男からしたらカーテンなんか何だっていいんだもの、そんなの。
そうか、
うん、だから目には目をで、うん、こっちも頭がおかしいふりをするしかないんですよ。
こっち
は、うん、学校先生の得意のやつじゃないですか。
得意技ですよ。
じゃあどうしたらいいんですか。
カーテンをもう使わずに自分の好きなカーテンにして、うん、お母さんが来た時に、うん、あれ私があげたカーテンはって言ったら、うん、その私があげたカーテン使ってないのって言われたら、あれとか言ってればいいんだよ。
あ、今よまたプレゼントするから、
あ、はい、
みたいな。ハピプちゃん大丈夫、
何の話ですかっていうか、はいって言って、すごい素敵でしたあのカーテンって言えばいいんだよ。すごい可愛いカーテンでしたで使えばいいじゃない、うん、そうですよね使いますって言って、また来た時使ってない、あれ使うって言ったじゃないって言ったの、うん、はい、使おうと思っててみたいな、すごいすごい可愛かったあのカーテン。もうね噛み合わない会話が、
うんうん、
この嫁おかしいっていうぐらいまでも持ってかんと思うさ。
なるほど、ね、
すっとぼけるしかないです。もうないよ、すっとぼけるしか、うん、すっとぼけ作戦しかないよ。それで怒り怒り狂ったりはしないでしょこのお母さん、うん、
ヤフー知恵袋にもそんなのは載ってなかったでしょ、うん、
すっとぼけるしかない。
あ、似たよ、え、
うん、
質問がね、びっくりした、
うん、すごい。もうね使わないの、うん、カーテンは使わない、うん、もう使ったらまたあ、私のセンスで選んだもので喜んでるこの子って思われるから、
うんうん、
使わないっていうのはもうまず絶対的にそこに悔いを打つしかないのよ。
そうね。
でその後のことはもう知らんと、うん、それで、うん、泣こうがわめこうがね、
うん、
もうありがとうございましたカーテンすごい素敵でしたで、はーってしとけばいいの、うん。もうおどつくとダメなのこういうのは。
なるほどね、うん、じゃあ行きましょう、うん、身もたもないお言葉お願いします。
よ、うん、
もう使わないの全部。もうね使わないのよ。
あまりのショックな悩み相談で、
うん、使わない、
乗り移ってるじゃん。
使わないで案に分かってもらうしかない、
うん、
案に分かって、この子おかしいなから、うん、もしかして私のやつ嫌なのかなとか、意外と頑固な子ねとか、うん、だったら言ってくれればいいのにとか、いろいろいろいろもやもやもやもや考えてる。もういつかいつか親っていうものはね、自分より先に老人になっていくから、うんうん、やり過ごそう。それでね、
じゃあ風と共にパピさんね、うん、もうカーテンはまた自分のいいのに変えましょう、うん、そして頭のおかしい、
もう自分の家だし自分の人生なんだから、
う
ん、
確かにそうですね、
うんうん。
番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス、みもふた .r@gmail.com です。採用された方にはみもふたステッカーをプレゼントします。 エンディングです。さあ今日も東村プロ芸人から悩みが届いております。R1 が出られなくなったという、その一言のご相談です、R1 グランプリ、ね、
R1 にもう出られないという悩み、ね、ななったという
その一言ですね、さあ誰でしょうか。
はい、宮崎翔平です。
なんで R1 出られないの。
R1 今年から規定が芸歴10年未満、
なんか見たテレビで
っていうことになったんで、
あなた芸歴何年なの。
14ですね。
14年2006年ぐらいからやってるってこと。2007ですね。
14年であのネタなの。
なんでやっぱさ、いくらやっても腕が上がんない人っているのかな、やっぱり。
いやそれはね、まあまあ少しずつ上がってきてるんですよ。
でもそれさ、コンビの時も含めて14年ってこと。
ああそうですそうです。
ノーベンバーズだっけ。
ノーベンバー、
ノーベンバー、
はい、
ノーベンバーの時はまだ面白かったの。その時は相方がいるからノーベンバーなんで解散したの。
まあもう元相方はもうちょっと一般人なんであれですけど、まあちょっとできちゃった結婚して、
就職するってなって、
はい、やめてください。
でもさ、なんか前さ、うちのライブの時にさ来てたさ、よその吉本とかの芸人さんがさ、あ、ノーベンバー、ノーベンバーの人とか言ってたよね、一緒にライブ出たことあるとか言ってたよね、最初の頃。
長いから
な。誰やったかな、あれ。
あ、っていうか芸人の知り合いが多いもんね。
まあまあ、そうだ。一応、はい。
ピンになってから何年とかじゃないの。
ピンになってからじゃないんですよ。芸歴って書いてある。
あ、そうなの。
ひどい、ひどい。
そこはごまかせるとは思います
。
でもソニーの事務所、ソニーさんは若手部門とおじさん部門で分かれてて、おじさん部門でその規定で出れる人3人しかいないらしいんですよ。
あ、みんな長いからね。
だからもうちょっと
そっか、錦鯉さんは
多分20年以上じゃ
ん。でもなんか組み替えたからセーフとかって言ってたよね。 M1 は結成からなのね。でも R1 はそうじゃないんだ。
そう、
芸歴ってことなんだ。あ、そこが違うのね。
2010年以降
デビュ
ー。じゃあもう、でもさ、じゃあ冷蔵コマンさんとか、冷蔵コマンさんだっけ。冷蔵コマンさんとかダメじゃん、あんなに面白いのに。
でも結構俳優として活躍してるから。
え、そうなの。あんなにネタ面白いのに。そうなんだ、
ね、もったいないわ。
てかもうみんなダメじゃんね、それだと出れないよね、結構いぶし銀の人は、ね、
余裕でダメです。
え、バドくんもダメなのか。あるわん、
ヤムチャっていう別人を出そうかな。
一緒やん。
芸歴1年目。
そうか、せちがらいね。
それは、まあ、
どうしたらいいですか、これは。
どうしようもないんですけど。
でもどっちみち出ても1回戦負けだし、別に関係ないな話じゃない。
いやいや、そうなんですよ、そうなんですよ、
なんかもう、ね、スペースシャトルに乗るのが年齢制限で私ダメだわとか言ってんのと一緒でさ、おめえが乗っても乗らなくても世の中も宇宙も宇宙開発も変わんねえよみたいな感じだからさ、
でもちょっと年末年始の風物詩みたいなところがあったんで、
あなた出たことあるんだっけ。
あります、あります。
何回出たの。
ピン、あ、5回ぐらい出てます。
で全部1回戦落ち、
はい、
じゃあもう別にいいじゃん。関係のない話だよ君には。
いや、いいんですけど、やっぱなんか出たい、
まあそれ参加はしたいみたいなね。
参加は、なんかその 1% の望みでもやっぱりどうにかしたい。
まあ夢を見るのが仕事だもんな君は。
ね、
夢を見るだけも人生の、ね、喜びだからね。
コンビ見つけてね、M1 の方に変えたら。
そうだよ、コンビにしなよ。もう
それもありますけどね、
もう一人はね無理だよ君だって。努力しないしさ。
いや、してますよ。でも、まあ、いや、コンビ、どういう人がいいかもちょっと。で、他から引っ張ってきてフリーの人とか、
女子
がいいんじゃない。
分かんないけど、なんか女の子と。
あ、
そうね、すごいこう、なんか
華やかな、
なんか面白い感じの見た目の女の子とかね、
そういうの、
そういう子、女子か。
なんか引っ張っててくれるかもしれない。 ネタが書けて
ネタ考えてられる子、
うんうん、
女子のネタ考えれる人、うん、
最近多いよね。その
なんかこの時間無駄だね。
いやちょっと待ってください。
不毛じゃない
な。いやでも だって悩み相談ですよ。
じゃあ見守ったもらえる言葉いきましょう。見守ったもらえる言葉お願いします。
よ
よし、これを機に、うん、スタッフに回ってアンチキのマネージャーやってもらいましょう。
いやちょっと、ね、待ってください。いや拍手じゃない、拍手じゃないですよ。
翔平マネージャーが向いてるよ。
いや向いてるかも。
いや絶対、ま、いや私翔平は、ね、マネージャーの才能はあると思ってる。
あこれね、ごめん、うん、先生去年から言ってる、
う
ん、
ちょっと
去年から言ってる。私てるキララに個別ラインで、うん、翔平絶対アンチックのマネージャーやらすといいと思うよって
。いややりません、やりません。
こういう人仲いいじゃん、うん、まあ横にさ、ね、ファイル持ってスーツ着て立ってるとさ、
でそれでさ、もしかしたらさ、うん、君なんか芸人向きだねって言って、うんうんうん、七夕でなんか仕事来るかもしれない。
逆輸入みたいになんか、
う
ん、
何もしてない、
ない、絶対ない、そんなこと絶対ないですよ、そんなこと。
ロッキーがさ、マネージャーやったらまさかの花開いたように、うん、あんただってさ、うん、マネージャーやってみればいいじゃない、
うん、もったいないねって。そうロッキーも その、うん、それで仕事もらったりする、ま
あまあ、マネージャーの才能あるんだからさ、
ないないやな、
キラリと光る、キラリと光るマネージャーの才能あるんだから、もったいないよ。
何を見て言ったんですか。
え、
何を見てマネージャーを、
要するになんか、はい、あの顔がマネージャーっぽい、なんかモブっぽい、うん、じゃあ脇役っぽいっていうか、
宮崎マネージャー最後アンラバの売り込みをね、うん、言ってちょっと終わってください。い
やだから、だから私こっそりあんたアンラバの現場になんかつけてるところあるんだよ。知ってる？
これ、ま、本人には秘密の話ね。
聞いてます。
それじゃあちょっとアンラバのことをお願いします。
アンチックラバーズ、ちょっとあのお笑い界にはないテイストのコントをやりますので、ぜひ業界の方よろしくお願いいたします。
天才や、天才マネージャー界の天才。
芸人時より聞いてる。